今日はそれでは人の縁というか巡り合いというかそういうことでちょっと思いついたこと今目の前で起こりましたのでそのことにちょっと関係あることをまあね私の若い時に思ったことを言いますけども下世話に言うその夫婦は偽をちぎるっていう言葉があるよね。偽って何ですかと。偽をちぎるってどういうことかと。つまりこの世とあの世を、この世を一世というかな。この世、この世というのは、つまり一つの世や。あの世は次の世や。つまり死んだらあの世へ行くと言われてるわけね。これ仏教の思想やけども、死んだらあの世へ行って、あの世で長いこと、また、それこそ生きるというか、生きるとはおかしいかな。あの世を過ごして、また修行のためにこの世に生まれてくるというふうなことが、仏教の、その、教えなんですね。人間というのはそういうものが実際の姿ですよと教えておられる。その今の二世というのはこの世で夫婦の約束をする。そうするとあの世まで約束があるんですよとこう言ってるわけね。そんなこと、あの世死んでもまたあの世で夫婦になるんかなと。それを二世をちぎる。つまりこの世とあの世の約束ですよと。そこまでその相手の異性とは縁があるんやとそういう深い深い縁があって夫婦になってるんですよとこういうわけや。ところがびっくりしたことがありまして、高校時代やったと思うけどな主従は三世というね。ね、それ何ですかと。つまり夫婦は男と女の中や。主従。主従というのは、つまり、男性女性関係ないことやな。つまり主人と従業員ということやね。今の言葉で言えば。昔で言えば、ご主君様と侍ということやな。つまり、人間は生きるために稼がないかんけど、稼ぐときにその給料もらうなら、それが給料出す方は主人やけども、もらう方は従業員であると。昔で言えば大名である主君と侍とということやね。今言うたらその関係がもしこの世であるとしたら、その人とは三世をちぎるとこういうことを言う。私は母親から聞いたんですが、まあそれは当時のその常識のようになってて、それほど主人と従業員との縁は深いんですよと。それから人間の宿命としては、毎日寝なきゃ。寝るいうこともある。食べるいうこともある。で、この食べるいうことと、まあ直接関係ないにしろ、要するに主従の関係は食べることに関係あるわけや。稼がないと食べられないわけね。昔共産主義の人は働かざる者食うべからず、共産主義は言うたんやないねんけどな。つまり共産主義の言いたいのは勤労に対して平等の報酬とかこういうこと言えば平等であるということじゃないけどね。人間はその平等であることはなかなか難しい。金持ちの家生まれたら金持ちやし、貧乏の家生まれた子はお金に困るかもわからない。で、これはどういうことかということだけど、そこでそういう縁に生まれてるわけやな。修行のために生まれてるということが本来の姿らしいんですよ。ところがその貧乏とは金持ちだけやったら話は簡単なんですが、 悪意地を重ねる人がおる、毒虫のような人間がおる、人の弱みにつけ込んで金をたかったり、あるいは犯罪行為、人殺ししたり怪我させたり、人に自分のやった泥棒の濡れ衣の人に着せたり、これは現実に私らも目の前で見たんや、自分も体験したんやけどね。そういう人はなんでおるんかと思うんやな。なんとかそいつやっつけてほしいと、神さん仏さんがおるんならと思うんですが、そうはいかないやな。で、悪い人は悪い人なりに必ず報いあると言われてるんやけども、天網開会祖にしてもらさず、つまりそういう悪事を重ねてる人には天の網がおりますよ とこういうことを言ってるんで、まあ、その辺に期待して我々はそういう人に、あいつめ、あんな悪いことしておるやつは早く死んでしまえとか、えらい目に遭うてしまえとか、そういうけじめこと思わんことや、天の網に任さないかんと思うんですが、なぜそのやつおるかということなんですよね。で、実はあの世ではその悪いことしにくいらしいんですよ。あの世では人間も人間の形してちゃんとおるらしいんだけど、一目見たらわかるらしい。つまり霊の世界やから、霊の世界では私行ったことないよ、話ではね、その人の心がねじけて醜い邪悪な心を持ってる人は姿形がそのままになるらしいんですよ。そうするとパッと見た途端に、あ、こいつ嫌なやつやなと思うからやな、その人の甘い言葉にも人は乗らない、もう心が形に現れてるから、そういう世界らしいんですよね。それでは修行にならないわけです。悪い人はいい人かわからないから、初めてその悪い心の目の人に縁があれば、それに騙されて大損したり怪我したり殺されたりするわけやね。つまりこの世はそういう悪いやつと嫌と一緒に生まれさせていただいてるという、実はこれが実はね、大変大変ありがたいと思わないかんわけです。わからない、わからないけど、その悪意、悪いやつにもどう対応するかというこちら側の心の持ち方を試されてるわけ、つまり修行されてるわけですよね。そういうことです。ですので、ちょっと話は横へそれましたけど、ある大きな問屋さんで専務してた人が、その会社の従業員3人も4人も引きずれて辞めて、でその主人に立ち向かう、同じ商売して同じ品物を作って競争すると、これは反逆行為ですよね。自分辞めて自分商売するのでも難しいね。実は今の日本の国の商法では、ある会社の重役をしてる、例えば社長じゃない、社長がおって専務がおる、あるいは常務取締役がおる、その人がそこからその会社を辞めて独立して同じ商売をすることは禁止してんねんで、なんと商法で禁止や。それぐらい人間とその仕事事業、これが密接な関係、昔の法律とか言い伝えとかに関係なしに、今日もそうやって脈々と商法でも規定があるぐらいに厳しいことになっとる。だから人の職業、主人公の職業に妨害したりすることをやろうとするような重役はけしからんってことだ。な、それぐらいのことやから、主従の縁を大事にして、こすらこう夫婦の縁でも二世をちぎる、二世や言うてんのに、主人は三世言うぐらいやから、主人と従業員はもっとその深い縁があって、ここで巡りは合うてるんやからね、それを忘れずに大事にして 人間らしい生き方をしたいもんやと思いますな。仕事と人生、縁ということ、これを忘れずに、古い言い伝えも、今日も生きてるんやないかと私は思うんですがな。まあ、勝負に生かされてるぐらいやから、自分の仕事というものは、まあ、何の仕事してもいいなんて、ニートとかいう人もいてはるし、アルバイトで一生行くねんなんていう人もおられるけど、それはちょっと、残念な見方やなと思うんですがな。まあ、転がる石に苔生えへんってね、あちこちで仕事転々と変わってたら、その人の給料が上がってこんと思いますよ。同じことで一生懸命集中してこそ、自分の信用も才能もそこで育んでこられるんやからね。点々と変わっていったらまた違う世界で一から得直さんな。つまり気の毒な人なのね。それをなんか、もてはすような風潮は誰が言い出したのか。とんでもない大馬鹿野郎と思うんですが、まあ、よく考えていただけたらと思います。